もしもし、
テレフォン人生
相談です。はい、最初に年齢を教えてください。
64歳です。
64歳。結婚してます？
してましたけど、去年主人が亡くなりました。
あ、そうですか。
はい。
と、今はお一人で暮らしてるんですか？
いえ、子供が一人おります。
何歳ですか、お子さん？
40歳です、
ね。40歳。男の子、女の子？
はい、男の子です。
男の子、はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
ちょっと主人が亡くなって、はい、いろいろ遺品の整理をしていたら、
はい、
昔若い時に付き合っていた彼女と、
はい、
交際していたということが発覚しまして、
はい、
まだ現役だったので、
はい、
会社の方から、
はい、
残っているものを全部自宅に持ってきていただいたんですよね。その中にその彼女から届いてた、
はい、
誕生日とかバレンタインデーのカードが、
はい、
何つかまで残ってたんです、
はい、
それで古い携帯が何十個もあったので、
はい、
それをちょっと見てたらその中にドライブに行ったり会ったりいろいろ、まあ、いろいろっていうか、まあ、会ったりして、
はい、
7、8年前ぐらいに2人で撮ったような写真も残ってたんですけど、
はい、
LINE っていうところがあって、
はい、
それを見たらまあ、3年ぐらい前から過去3年に遡った LINE のメッセージっていうか、はい、やり取りが全部出てきたんですよね、
はい、
うちはうちって私のうちはあの、
はい、
冷え切ってるから、
はいはい、
彼が書いてた文章ですよ。冷え切ってるから、
はい、
相手の女性は奥さんもいるんだから奥さんこうこうとかしたらとかって言ったらいやそんな必要はないんだとうちは思うんですね。
冷え切ってるからということ
冷え切ってるし、
はい、
それにあのこのままいけば定年離婚だな、
あ、ね、定年になったら離婚するつもりだというようなことを言っていた、書いてある、
そうそうそう、はい、そしてできれば今でも一緒になりたいと思ってるその彼女とね、
うん、
ようなことを書いてて一番今大事で好きだみたいなことをダラダラダラって書いて、
うん、
書いてたんですよね。
それで今でも一緒と言ってるその彼女は
同級生です。
同級生、64歳、
はい、あ、違います、主人と同級生なので若い、59ぐらいですね。
59歳ぐらいの方、
はい、中学校の時のね、
中学校の時の同級生、
はい、
で、あなたはこれを見るまでですね、
はい、
全くそういうことは感じてなかったわけ？
全く感じなかったですね。もう全くですね、本当にまさかこんなことを、まあ、7年も8年もやってたとは思わなかったですね、
はい、それでその結婚したのはあなた何歳の時？
一緒に暮らしてたけどずっと夫婦別姓で暮らしてたので籍に単位入れたのは亡くなる半年ぐらい前ですね。
なんでそんな長い間ですね、
うん、
籍入れなかったの？
私もずっと一緒になる前から一つの仕事をしてお客さん相手の仕事だったので、
はい、
やっぱりあの名前を変えるとかそういうことをあまり好まなかったのと自分が仕事してちゃんと収入とかもお互いにあったので別にそんなメリットがない別に変えなくてもとは思ってましたね、
うん、それで結婚したって途端にご主人が亡くなられたわけ？
いや、亡くなるっていうことが分かったのでいろんな問題が発生するので相続とかそういうことですよね。家とかいろんなものがあるので、まあ、もちろん、亡くなった主人の名義になっているのであの私と籍が入ってなくないとね、
うん、
それがほら私に来ないということもあったので、
うん、
じゃあ早く籍入れなよって、うん、そういうことになるよって言われる。
このさっき言った40歳の息子と一緒だに暮らしてるって言いましたよね。
それは私の子供です。
あなたはじゃあ初婚ではなくて、
はいはい、
初婚っていうのはそうすると何歳の時ですか？
23
歳で初婚、
はいはい、
それで離婚したのはいつですか？
30か31です。
30か31、それからこの亡くなられたご主人と一緒に生活を始めたわけね、
はい、そうです。
で今日あなたが相談したいということの内容というのはどういうことですか？
それでですね、主人はあの病気でずっともう半年ぐらいずっと亡くなるまで家で介護してました。介護状態だったのでね、
はい、
それで、まあ、あのその時はやっぱりずっと一生懸命看護したので、主人は私に、まあ、日記を書いてたんですけど、
はい、
あの一緒になれてよかったとか本当に感謝してるとか、もう本当にってそういうこといっぱい書いてくれてたんですよね、
うん、
まあそうやって言って、まあ、亡くなってったので、
うん、
まあ、私も、まあ、一生懸命まだた、まあ、いろいろ後悔はあるけど、まあ、あれしたかなと思って、まあ、お葬式したりお通夜したりいろんなこと してきましたよね、
はい、
でも一斉にねこういうことが発覚して、
はい、
何だったんだろうとは思わないけど、何なんだろうってさ、これからちゃんと供養できるか、私の自分の気持ちとしてっていうのがありますよね。これから
感謝しているという気持ちが本当なら供養するけれども、
うん、
それが信頼できないのであれば、
うん、
まあ私の方もそんな亡くなった夫の供養なんかしてられないと
という気持ちにもなります。
わかりました。今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのまだまだライ先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
あのよろしくお願いいたします。なんかね、あの話聞いてて僕もすっきりしないの、
うん、
あなた相当やり手な人だって気がするんだよね。
やり手、
うん、いろんな意味で能力があるっていうことかな。
能力、
うん、まずお子さんが40歳にいるっていうことを聞いて、
はい、
それでまあ質問の流れで当然自分の子供であって旦那の子供ではないんだぐらいの話を前条件で語ってくれてもいいはずなんですよ。それからあと分かりにくかったのは、
はい、
籍を入れてなかったっていうことも、
はいは
い、まあだいぶ後になって話してきた話で、それこちら当分三人で、ああ、お暮らしになってたんだなっていう普通の家庭だなと思ってたわけよ。でも話を聞いてるとだんだん違ってくる。なんかそこら辺に最初から僕は違和感を感じてんです、実は。
そうですか。
そうです。はい。それでね、
はい、
よかったんじゃないかなと思うのね。ああいう、そういう変なもんがいろいろ出てきたおかげで、
うんうんうん、
あなたはやる気ないんだもん、最初から。だって、うん、相手がどうだったら私はこうだって言うと、あなたの思いなんか何もないじゃない、最初から。冷えてたんだよ、間違いなく。お旦那さんかわいそうな気がしますよ。都合がいい形で家も、それでこの40歳のお子さんっていうのはずっといたわけ、一緒に。
そうです。
じゃあ旦那さんと40歳のお子さんの間の人間関係はどんな感じだったのかしら。
そんなにコミュニケーションはなかったと思います。
うん。そうするとあなたとしては助かったよね、随分子供を育てる上で。自分の仕事もできる。家もある。全部自分主体だよね。物事の考え方が。本当だったら、
うん、
当然じゃない、供養するの当たり前の話じゃない、結婚したんだから。何言ってんのって話じゃない。それを昔のあれが出てきたから、それが本当でなければ私は供養したくない。何言ってんだって意味が分かんない。何言ってんの。
いや、したくないっていうわけじゃない
ですけど。いや、したくないんですよ。したくないからこういう質問するわけじゃない。
うん、
正直に生きていった方がいいんじゃない。正直じゃないよ、話が。僕ね、旦那さんやっぱりね、気の毒だった気がするよ。全部自分使われていたんじゃない、都合で。だって最終的に結婚したんだよ、この人は。
うん。
それで浮気だか何だか分かんないけれども、
うん、
それはそれ以前の話だよ。
うん。
本当にその人が思い出の人で、あなた以上に大切な人だったら、あなたと結婚するわけがないじゃない。うん、半年前に。だから彼は、誠意見捨てるじゃないの。責任も取ろうとしてるじゃないの。
そうですよね。
それでいて供養はしない、もうそれが嘘だったら、あの人の心が誠意あるもんでなければ供養しないの意味が分かんない、
うん、
あなた結婚した以上責任あるんです、本当は、
はい、
財産もらう以上責任があるんだよ、
うん、
そう思わない？
思います。
そうやって生きていかないと、
うん、
あなた自身だってこれからあと10年20年生きるんだよ、
はいはい、
通用しなくなるよ、だんだんきっと何かで、
うん、
何かで通用しなくなるよ、そういう、
うん、
あなたのためにも僕はやった方がいいと思います、
はい、
それからお子さんの手前でもやっぱり母としての生き方、
はい、
やっぱりここはちゃんとけじめをつけて、あなたのお父さんは実の父ではないけれどもこの人であったんだと、
うんうん、
それでこの人の会でお前も大きくなれたんだと、
うんうん、
いうことで、
はい、
ちゃんときちっと整理されるのが僕は筋だって気がしますよね、
はい、
まあ、ちょっとあの言葉大変失礼な言い方になっちゃったと思いますけども、加藤先生もう一回ね伺ってみたいな、
はい、
あのちょっとあなたにとって意外な質問かもしれないけど、
はい、
あなた実は恥ずかしがり屋なんじゃないの？
まあ、照れ屋ですね、すごく。
そうですよね。あなた人から褒められると照れちゃうんでしょ？
そうですね、はい。
他人から評価されることはあるんです、あなた。
はい。
だけど、あの時は素敵ねって、私なんかやったの、
うん、
っていう、それは否定しちゃうんだよね。
うん、
照れ屋で恥ずかしがり屋で他人から評価されてるの、それを否定してしまう。したがって人とは触れ合えない。64歳。まだ長い人生、どうしますか。今日の相談は、この迷いに迷って私どうしたらいいでしょうってことです。不安に対する対処の仕方なんです。決定的な解決は、ちょっと難しい言葉です。意識領域の拡大です。
意識領域の拡大？
あなたが今は意識してないことを意識すること。いろんなことを、どんどん意識を領域を拡大していくことが、不安を乗り越える方法なんです。だからもう供養すべきか供養すべきだか、こんな、その前の彼女のLINEが、どうだこうだって関係ないよ、こんなこと。
関係ない
。あ、ちょっと待ってください。はい、
それであのごめんなさいと一緒でね、まあ最後に付け加えさせていただきたいのは、あの、はい、今度意識の拡大っていうのは、
はい、
意外と自分のいいとこをやっぱ探していくことだと思うよ、
はい、
自分のいいとこを本気で探ってみると、無邪気さとか好奇心とか、すごいあなたの良さが実はあるのよ、
はい、
それが今まで64にも思えない若さの秘訣にもなっているわけで、
はい、
意識の拡大と中で自分いじめの方に走るよりも、
はい、
あなた自分の良さ魅力があるので、ちょっとそこら辺視点を突破口にしていただけないかなっていう、ちょっと述べさせてもらったということです、はい、
ありがとうございます。
さすがまだまだ来説、その通りなんです、
はい、
自分のいいところを認めることに他人があなたのことを評価したときに決してそれを否定してはいけません。
はい、
よろしいですか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。ありがとうございます。
他人の評価を素直に受け入れること。